れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。ムービーボッチメン。
ダメだ、それはダメだ。それはさすがにダメだ。パクリですよ
ね、ラジオ好きだけがこう楽しめる、
まあ、全部ラジオだけ、言い方も含めて全部ですよ。それはダメだ。今までいろいろ真似してたのあったけど、それは良くない、良くないよ。
はい、じゃこの映画が見たいということでね。
聞いたことあるけど、はい、行きましょう。
薄いタイトルにしましたけど、はい、まあ、この映画が見たいということで、まあ、今ね、まあ、2019年の8月ということで、
はいはい、
まあ、戦後というにはもう随分経ちまして、う
ん、はいはい、
なんていうのかな、まあ、僕も当然なんですけど、戦争は直接ね体験したことはない世代ではあるんですが、うん、まあ、広島の、原爆慰霊祭で、まあ、長崎もありました、
はい、
もうすぐ、終戦記念日、まあ、我々は終戦記念日という言い方をします、うん、で、まあ、そういうふうな戦争のことを思うウィークというとなんか日テレっぽくて嫌ですけど、まあ、そういうものじゃないですか、はいはい、だけど、まあ、僕はやっぱこう自分が不真面目だなって思うところもありつつ、
うん、
やっぱまあ土用の丑の日と言われて、あ、うなぎ食べようかって思う気持ちも僕はやっぱ一応わかるんですよ、
うんうん、
やっぱ忘れてるじゃない、いろんなことを、日々仕事で忙しいとかさ、うん、なんか子育てで忙しいとか、うん、まあいろいろそういうふうな人がいる中で、はい、そういう記念日っていうのがいろんなことを思い出させてくれるわけだから、
うんうん、
まあそういうふうなものの力を借りていろんなことを思い出すこと、まあ僕は大事なことだと思うんです、
うん、思いますね、
よ、真面目で思う中で、はい、まあその戦争のことをねどうフィードバックしていくかみたいなこととか、
うん、
あとは正義とか悪とかってことをどういうふうに僕らが解釈するかって結構大事なことだと思っていて、
うんうん、
で、まだ見てないんですけど、まあ見たいなって作品として、まあ、ちょっと今日はいくつか紹介したいなと思ってて、はい、
うん、
で一個は、なんかね、実際に、まあ、広島に原爆が落ちて、
うん、
その、7年後かなに、
うん、
それを、まあ、8年後か、はい、ほぼ再現した映画作品というのがありまして、
は
い、
で
それが、まあ、ひらがなで広島っていうね、まあ、映画なんですよ、
うんうん、
で、まあ、その映画がね、なんかその松竹が配給して、まあ、全国上映する予定だったんだけど、
うん、
ちょっとそのシーンの中でやっぱこれはちょっとアメリカ批判であると、
うんうん、
っていうような評価を受けてしまったがために配給がされなくて、
うん、
当時自主上映だけで、まあ、公開になったっていう作品なんですね。
うん、まだ8年後だからか、そういう状況ですもんね、GHQ とか。
そう。で、まあ、このシーンを削れみたいなのが具体的にあったりしたんだけど、まあ、そういうふうなものが、うん、まあ、いや、それはちょっとうちじゃ対応しかねるみたいな話で、
うんうんうん、
まあ、制作者の矜持が、まあ、結果としてはそういうふうなことに、まあ、なってしまったということなんですけど、
うん、
でね、これね、ちょっとね、パッと読むだけでも結構衝撃というか、原爆投下から7年後の広島、高校生の美智子は授業中に原爆症で倒れ、8月6日の恐ろしい光景を思い出す。原爆の恐怖と惨状を伝えようと被爆から8年後に制作された反戦ドラマ、岡田英二、月岡有名人、山田五十鈴のほか8万人を超える広島市民が、8万人ですよ、8万人を超える市民が撮影に参加。原爆投下直後の市内の惨状、市民たちが傷つき苦しむ姿を実際の映像も交え白紙のリアリズムで再現し、ベルリン映画祭長編映画賞を受賞したという作品なんですね、
うん、
で、あの音楽もあのゴジラをの音楽をつけた人だったりとか、まあ、結構なかなか いい音楽でもあったりするんでしょうだと思うんですけど、まあ、何僕はこうびっくりしたのは、この8万人を超える広島市民が参加ということ で、あの、まあ、これね本編まだ僕見てなくて、あの、うん、Eテレで8月17日の深夜にやるんですが、
てかもちろん DVD 化もされてないですもんね。
そうだと思いますね。僕はちょっとまだチェックできてないですが、なかなか上映もそういうふうに、うん、なかなか狭い機会で、でもね、海外でなんか見せようとか、そういうクラウドファンディングで、なんとかこの広島上映しようみたいなことをやってらっしゃる人もいるんですよ。
あ、 DVD あるにはあるんだ。ありますね。
でその活動をしてらっしゃる方の、まあ、紹介が NHK でありまして、
うんうんうん、
でそれをちょっと僕はまあ見たんですね。
はい。
でそのワンシーンとか出てくるんだけど、まあね、このね、広島、いや本当ね、僕ね、部分的に知らないんだけど、その広島が原爆終わった後にどうやって復興しようかっていろんな、まあ、工夫があって、本当自主的な祭りやったりだとか、
うん、
まあそのアトム処方みたいな、そういうね、そのアトムってその原子ってことですけど、その原子爆弾本屋みたいな、そういう名前をつける、まあ要するに草の根で俺ら負けねえぜってそこまで思ってないんだけど、まあそういうアンチテーゼとかを繰り返しながら頑張ってる人たちもいたりして、
うんうん、
でそんな中その、まあ、ちょっとこれはね、教育日教組だから、なんかそういう教育委員会的ななんかグループの影響感もあるらしいんですけど、
はい、
8万人のさ、その市民がさ、まあ、ちょっとワンシーン見ただけですよ、もうね、本当にもう画面ごっそりこう被爆した人たちが逃げてるシーンとかを、まあ、うん、描いてるわけです、
うん、
でもうもはやこれはドキュメンタリーみたいなもんじゃないのかなと思っちゃうんですけど、うん、当時の傷を彼らは体に感じていながら、まあ、なんなら本当に被爆してる人もいるのかもしれないけど、
うん、
そういう人たちがこうそのシーンを作ってるわけですよ、
うんうん、
だから手弁当だみたいな表現してるから、まあ、おそらくほとんどギャラはなかったんじゃないかと思いますけど、
うん、そういう人ですから ね、
うん、自らの当時あの苦しかった、まあ、苦しいっていう言葉も安いな、なんかそういうことを感じながら、でもこれをどう伝えたらいいかってことをさ、いろいろまあ、模索したり、まあ、もしくはやろうって声かけられたりした人たちがやってるっていうのを見て、
うん、
これはまあちょっとだこのワンシーン見るだけでも凄まじいなっていうか、うん、でおそらくその当時の広島の風景も見れるから、
うん、
あの本当に何が起こったかってことを、まあ、物語上いろいろ賛否あるのかもしれないですよ、もしかしたら筋立てとかはね、だけどもう本当撮られてるシーンそのものが、まあ、無、まあ本物だもんね、多分ね、そりゃ当時のことだから、
記憶、そうですね、
そう、だからそれはね、なんか別に、ね、もっともいや黒い雨とかもありますよ、イブセマスシのやつとかね、うんうん、これもまたなかなか衝撃というか、うん、まあ、作品としての構成も面白いですけど、うん、やっぱこう広島のこととか考えるってことはなんか戦争の、まあ、本質的な虚しさみたいなこととか、
うん、
まあ、いやだから今もね、そのトランプがどうとか北がどうとかでやってるけど、まあ、結局のところその一市民のことってあんま関係なくないみたいな感じで行われてるじゃないですか、今ですら
動いてしまってますね、
うん、だからそう思うとこの広島の人たちが、まあ、広島ってくくり方すらもうちょっと違和感になっちゃうけど、ただまあ一つ作品としてね、こうやってまとまった時に、うん、でも自分たちがこうあった姿をなんか記録に残したいんだと、
うん、
いうことで8万人の人が動いたってことだけ聞くだけでも、これちょっとどういう映画になってるのかっていうのをちょっと見たいなと思うし、まあ不自由点の話じゃないけど、これを検閲したかったってどういう気持ちだったんだろうかってこともちょっとなんかね、うん、あの気になるなという意味で、まあ、この広島という作品はこれをまあちょっとね、あの金曜の夜でね、結構激戦区なんですけど、
これ
ちょっと見た方が俺はいいんじゃないかなと。いうふうに思ってます、うん、
見たいな、見なきゃな、
はい、でまあ、もう一本は、まあ、ちょっとこれ戦争映画じゃないんだけど、あの今ねアマゾンプライムでやってるあの、まあ、ドラマなんですけど、ザ・ボーイズっていうドラマが、
はいはいはいはい、はい、アトロクでおすすめされてました、
あのアフターシックスジャンクションというあの、はい、まあ、マイナーな TBS の、連続番組がありまして、カルチャーなんとかプログラムとかって言ってる、うん、あの番組
カルチャークリエーションプログラム、はい、
なんか紹介されたって噂もね、まあ、片耳に挟みましたけど、はい、なんかめんどくせえなこれ、まあ、とにかくあのその話も踏まえてなんですけど、なんかね、まあ、物語としては簡単で、まあ、キャプテンアメリカとか、
うん、
まあ、スーパーマンとかワンダーウーマンとか、まあ、あのいわゆる最近そのマーベルとか、まあ、ヒーローものがアメリカで特に流行っているじゃないですか、
はい、
でまあね、最近だと10年分ぐらいまとまった、まあ、マーベルのユニバースが一旦、終了したりとか
して。エンドゲームした。はい。
そう。まあ、こういうふうな、まあ、ある種僕らがすごく馴染みのある映画の世界としてヒーローものを知ってるっていう、これのカウンターみたいな感じで、ヒーローが実はちょっと悪いやつだったみたいな話を、まあ、やってるんですよね。
うん、
で、
うんうんうん、
このヒーローに対抗する一般人のチームとしてザ・ボーイズのがまあいるっていうのがまあこの話なんですけれど、
うんうんうん、
あのまあ、僕これもまだ中身見てないんで、
あ
の、
まあ、
これ
見てないんだよね、
まだ見れてないんですけど、まあ、一旦置いといて、はい、
うんうん、
その僕らが思ってる正義って何なのかなっていうことをやっぱ、うん、疑うっていう、まあ、すごくもうシンプルな、多分手塚治虫がもう何百回描いたであろうことみたいな話ではあるんだけど、うん、なんかそういうことを今やっぱ改めて考えなきゃいけないのかなってすごく思って、つまり
結構あれですよ、ああ、うん、どうぞすいません、
うん、あの戦争とかの始まりっていうのはつまり悪はいないわけですよ、
うんうんうん
うん、誰しも自分が正しいと思って始めてることで、
うん、
でちょっと僕描き方がまだね、そのザ・ボーイズのそのヒーローっぽい人がどう描かれるとかあんまりちょっとまだ見れてないんだけど、
うんうん、
彼らが本当に悪意があってやってる描き方ではおそらくないんじゃないかと思うんですよね、
うんうんうん
うん、だってそんな簡単なことだったら、まあ、悪ってことにすりゃいいんだもん、そのショッカーみたいなもんじゃないですか、
うんうん
うん、だけどおそらくそうじゃない、
うん、
で資本主義っていう仕組みの中で言えば、あのお金を稼ぐことも別に当然だったりもするし、生きなきゃいけないとか継続しなきゃいけない、持続的なそのヒーロー活動するのにどうしたらいいかみたいな話で言えば、まあ、差もありなみたいなことも思ったりもすると。だけど、そういうことに飲まれていくと、うんうん、正しさ対正しさみたいな戦いに僕らは結構組みしちゃって、
うん、
で、最近こうね、世の中のニュースで結構なんか喧嘩越しなことがいっぱい起こってるんだけど、これもなんかどっちが正しいみたいな喧嘩にね、結構やっぱなってて、
うんうん、
でこれって大丈夫なのかなって思うんですよね。つまりその物語構造ってすごく分かりやすいから、うんうん、敵がいた方がこうね、なんか盛り上がりやすいじゃないですか、それスポーツみたいなもんで、うんうん、でも現実ってそうじゃないんだよね、どっちかが正しいなんてこと絶対なくて、
うんうん、
でそのことにおいおいちょっと待てよみたいなことをどうやって言うのかっていうのがすごく難しいなと思ってて、
うんうんうん、
でこのザ・ボーイズが、まあ、どういうふうに展開してるのかちょっと僕にはまだ見れてないので分かりませんが、ただまあちょっと時々仮面ライダーの話とかしますけど、
うん、
絶対正義みたいなものが失われた世界でどうやってヒーローものを描くかっていうのは苦労することなんですよ、やっぱり、
うんうんうん、
でそれをまあちょこっとずつなんか手を返しながら頑張ってるのが仮面ライダーだとするならば、まあ、日本においてその一つの倫理観の基軸になってたりはするわけ、やっぱ子供たちがそれを見ちゃうから、
うんうん、
だからそういうふうなところのヒーローをどう分解して改めて解釈し直すかっていうことはすごく難しいけど、でもやんないとこのままいくとうっかりヒーローみたいなのを作るってことを是認する世界になると、まあみんな楽なんだけどね、その方がね、きっとね、この人を支持しますって言ってる方が楽なんだけど、支持もするし否定もするしってことを言える世界にしとかないといかんのかなという意味で、これはまあ究極的には戦争みたいなことだと思うんですけど、
うん、
あの正しいこと正しくないことが混ざり合ってるってことを受け止められる気持ちになるために、やっぱザ・ボーイズちょっとどんな風に描いてるのかちょっと見ておきたいなということ
で、そういう意味で言うとシン・ゴジラで、うん、その震災とか災害っていうものを善とも悪ともつかないゴジラという存在で描いた庵野秀明が今度シン・ウルトラマンをどう描くのかってすごい興味深いですよね。
そうね、あのだから、まあ、ウルトラマンなんかもいろいろあるんですけど、とにかくそのヒーローものも今陥ってることなんだけど、要するにね、人を殺すこととか基本的にしなくなっちゃうわけ、
仮面ライダー、ね、あ、え、ライダーそうなんですか。昔は逆にそんな殺してましたっけ。
いやだって最初大体ほらなんかピシューってかけられたら人間が溶けるみたいなシーンとかがあって、
あ、
うん、まあだからそれはもうほとんど何その人個人の存在があんまりフィーチャーされないままにそうなっていくわけなんですけど、
うんうんうんうん、
ウルトラマンっていうのは、まあ、これねウルトラマンの手前にその、スーパーヒーローものがあって、
はい、
あのスーパー戦隊がね、
うん、
あれも巨大ロボット出てくるじゃないですか、で、うんうん、巨大ロボット同士で戦うわけですよ、リングも壊れるわけですよ、
お
一切その被害については誰も当然だけど語ることはないよね。確かにね、 で、新ウルトラマンとかがどうするのかわからないけれど、でもウルトラマンもそういう問題は一応抱えてはいて、
うん、そうですよね、当然ありますよね。
そうそう、だからまあそのスーパーマン対、バットマンっていう物語は、まあ、スーパーマンのその部分を、まあ、ダイレクトに描いたってことですよね、
うんうんうん、
あいつが正義のヒーローとして活躍したがゆえに多くの被害が出た、じゃあどうするんだっていうふうな話なわけだから、
うん、
だから新ウルトラマンもシンプルに守る人がいれば当然その二次被害を受ける人がいるという問題は、まあ、どう処理するのかは一個の課題かなとか思います。
そこ実はマーベルで明確に描いたのがキャプテンアメリカウィンターソルジャーなんですよね。
ああそうだね、
あれってアベンジャーズの、ね、そう被害によって、家族を失った男が復讐に走るっていう話なので、
うん、
そこのメックバス実はマーベルは一定にしてるんだけど、そこをさらにもっと都会に持ってって現代に持ってって、あの陰湿なヒーローっていうものを描いたのがザ・ボーイズってことですかね。
そうだね。ということで今回はまあその戦争そのもののまあ虚しさっていうことと、それから戦争構造って実は分かりやすい悪が存在しない世界だとすれば、そのことを僕らどう対峙できているかっていうね、そういうちょっと、うん、2つのことを考えながら、まあまあでもこの時期ぐらい見てそういう視点で見ていいんじゃねえのっていう気持ちがちょっと僕ありまして、
うんうんうん、
一応ちょっとね、
めちゃくちゃ取りためてるという終戦戦争関連の、ドキュメンタリー含めてあるんで、ちょっとどっかで見なきゃなと思ってますね。まとめて、
そうですね、そう、まあちょっとね、なんか映像でしか伝わらない、あの受けられない切なさもありますけど、まあ可能だったら本当ね、その当時生きてた人たちの話とかを聞くとかがいいかなと思いますが、うんうんうん、ちょっとね取り急ぎこういう映画作品とかを見るのはいいかなということで、うん、ちょっとこんな感じで やることもあるんだぜタネラジということでね、
はい、
はい、以上です。
いいと思います。はい、
はい、ということでお相手は池田と
岩崎でした。
タネラジまた。